おはようございます。では、賛美から始めていきましょう。飼い主なる主よを賛美しましょう。ラララララララララララ3。はい。飼い主なる主よを、か弱き我を。導きたまえや、草茂るのに。イエス君、イエス君、我が飼い主よ。変わるる我が身は、永遠に長もの。アーメン。愛する天のお父様、この朝を感謝します。主が今日も私たちの霊の目を開いてくださって、あなたの慈しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。この時間を聖霊様にお委ねし、お捧げいたします。尊い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、第一コリント7章8節から24節です。それでは拝読します。次に、結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。しかし、もし自制することができなければ結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻を離別してはいけません。次に、その他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また、信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら、信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れているわけです。ところが、現に清いのです。しかし、もし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れていかせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は、縛られることはありません。神は平和を得させようとして、あなた方を召されたのです。なぜなら、妻よ。あなたが夫を救えるかどうかがどうしてわかりますか？また、夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますか？ただ、おのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのをお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召された時、割礼を受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また、召されたとき、割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは、神の命令を守ることです。おのおの自分が召されたときの状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も、主にあって召されたものは、主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものは、キリストに属する奴隷だからです。あなた方は、代価をもって買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で、神の御前にいなさい。アーメン。内容をまとめます。パウロは様々なケースに対して勧めをしています。結婚していない男とやもめの女に対して、結婚した人々に対して、 配偶者が未信者の場合などです。また、おのおのが自分の召された時の状態で神の御前にいるようにと勧めています。では、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は23節に目が留まりました。奴隷が主によって代価を払われて買い戻された、それで自由人となられたというところに目が留まりましたけれども、今は奴隷制度がありませんが、当時本当に奴隷であった者たちにとって主によって自由人になったというのは、どれほど素晴らしい良い知らせ、福音であっただろうかということを黙想していました。以上です。
はい。私は、17節、そして20節、24節で、それぞれ召された時の状態でいなさいという、まあ、パウロが原則を語っているんですけれど、やはりこの召しのタイミングというのが、本当に神様によって定められているんだということを思いました。まあ、結婚してから救われる人もいますし、まあ、結婚する前に救われる人もいて、また奴隷の状態で救われている人もいますし、まあ、自由の身になってから救われる人もいるんですけれど、しかしやはりその救われるタイミングというのが本当に主によって定められて、もし奴隷の時に救われたとしたら、まあ、同じ奴隷の人々に福音を伝えることができるし、また、もし夫婦であれば、また夫婦の人を伝道できるということで、まあ、主がそれぞれのタイミングで主の御業をなすために、そういうタイミングを定めているんだということを思わされました。以上です。
はい、私も17節から24節で、神がおのおのをお召しになった時のままの状態で、まあ、生活するように教えているんですけれども、まあ、現状の中で、まあ、どうすれば、まあ、よりよく主に仕えていけるのかということを考えて仕えていくことについて教えられています。以上です。
はい、私は10節に目が留まりました。すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。このように結婚した男女は決して別れてはいけないということが主の御心だということを思いました。どんなに喧嘩が絶えない家庭であっても別れてはいけないんだなということを思わされました。はい、それではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は8節と9節から教えられたことですけども、結婚というものは素晴らしいもので、また主が作られたものですけど、パウロはここで自分のように独身で主に仕えることが素晴らしいことだと言っていて、しかしそれができない人は結婚しなさいと勧めているところに目が留まりました。今日の箇所ではないですけど、もっと後半のところを見ると、その主の再臨の時が近づいて、世の終わりが近づいているから、結婚するのではなくて、独身で天の御国と主に仕えることに専念することが、本当利益であるということを、ふさわしいことであることをパウロは言ってますけども、ここから私は、夫婦関係において、あんまり、なんていうか、配偶者に縛られたり、また配偶者を肉体的に縛ろうとしてはいけないなということを思いました。肉的にいろいろ配偶者のことや肉的な価値観で夫婦を縛ろうとしたり、天の御国の働きが主に仕えることを妨げたりしてはいけないなということを思い、また夫婦としても夫婦の肉的な楽しさや、その世においてのものに縛られて、夫婦として神様に仕えることをないがしろにしては、 世の終わりの時代に生きる夫婦としてのふさわしい生き方ではないなということを思いました。以上です。
はい、私は神様について、まあ、先ほどのところで本当に主の召しにはご計画があるということを思いました。まあ、信者でない夫を持つ人や妻を持つ人は、まあ、それによって未信者の人を清める、でその人を救うという、まあ、主のご計画があるケースもありますし、また全然逆で、本当に平和を得させるために未信者の人を、配偶者を引き離すというケースもあるんだなということを思いました。17節にありますように、それぞれ主からいただいて、また主に仕えるためにいただいた賜物や、そういういただいた分があるということで、それを知ることが必要だなと思いました。一人一人行く道が違うということを知る必要があるなということを思いました。以上です。
私は17節から24節を通して自分自身が召された時の状態には主の御心があるということを教えられました。奴隷であったのに無理にその社会的な状況を変えようと努力したり、また割礼者がその割礼を消そうとしたり、そのようなことはかえって主の働きを妨げてしまうことを教えられました。むしろ自分の置かれた環境の中で主がどうしたら明かしされていくのか、どのようにしたら主を中心にして主によりよく仕えていくことができるのかと、そのような観点で生きていくべきだと教えられています。以上です。
はい、私は23節が目に留まりました。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。アーメン。私たちの代価、命ですね。命を持ってイエス様は買い取ってくださったお方だということを思わされました。人間の奴隷ではなくて、キリストの奴隷として神に仕えて生きていく生き方が素晴らしいということを思わされました。また15節ですけれども、最後のところに神は平和を得させようとしたあなた方を召されたのですと書いてあって、結婚の目的の一つが平和と愛のためだなということを思い起こさせていただきました。本当にそのために私たちを召してくださり、さらに結婚も祝福してくださるということを思わされました。はい、それではいただいた御言葉を自分の生活に適用する時間を持ちたいと思います。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私はこのパウロが本当にサイリンに焦点を合わせた生き方を持って、この夫婦関係においても、すべてにおいても、徹底的に神の天の御国中心の価値観と、また戒めを持っていたことに、ことが心に今日は止まりましたけども、私もそのような価値観を持って、妻を本当に愛する心を持って、本当の意味で愛するためには、夫としてなんか肉の思いで縛ったり、彼女がこの自分の賜物を生かして主に仕えることを妨げることがないように注意しなければならないなということが示されています。神様に仕えること、また使命を果たすこと、そのことを夫だからという名目であんまり妨げたりそういうことがないように、もしそういうことがないか、そのことを今日は吟味しながら、もしそういうのがあればそういうことを避けるようにとしたいと思いました。以上です。
はい、私は、今日の全体を通してまた分かち合いなども伺って、まあ、パウロはいろんなケースに適用してるんですけれど、やっぱりその原則が本当にこの主に喜ばれるために、そして主に仕えるために一番良い道が何かというのを、そういう原則があるということを教えられました。 まあ、結婚することや、また、社会的な地位や職業を変えることも、これらもどういう観点からするかというと、やっぱり神様によく使えるそのような道が最適なんだということを教えられました。まあ、自分自身にも適用したいなということを思いました。以上です。
はい、私は最近、娘への幼稚園が冬休みに入りまして、冬休みに入ると、うちの奥さんの方が、ずっとこう子供を朝からこう面倒見なければいけない状況になりまして、それは非常に大変だなというふうに思わされていたんですけれども、今日のデボーションを通して、この自分自身がこう与えられている環境を無理に変えるのではなくて、今与えられている環境の中で、どうやったら奥さんの負担を軽くしていくかとか、そういう観点で、まあ、最善を尽くしていくべきだと教えられました。そのことについてさらに黙想して、実行していこうと思います。以上です。
はい、私は、私たち夫婦が夫婦として召してくださって、一つにしてくださったことに感謝しました。本当にお互いによく使え、また一つになって主に使えることができるようにと今日は思って、本当に平和に共に歩めることにも感謝だなということを思いました。細かいやることはいろいろこの1週間でやらなきゃいけないことが残っているんですけれども、そういうことも全部整理して、早く夫婦で、一つのことに使えることができるようになればいいなということを思わされて感謝します。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たちに語ってくださったこと感謝いたします。与えられた御言葉を握りしめ、夫婦が互いに使い合い、また召された時の状態のままで主に使え、そして主の栄光を表していくことができますように導いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。